魔除け映画レビュー、デューン砂の惑星パート2。真夜中に芸のうどんです。
ポリタンです。
魔除け映画レビューは映画大好きな芸カップル2人が鑑賞した映画を皆さんにおすすめできるかできないかと、
映画館で見るべきか配信で見るくらいでちょうどいいかっていうのをネタバレなしでザクッと話していこうという回です。
ということで今回の映画はデューン砂の惑星パート2でございます。まあ、パート2って言ってますけれども、
はい、
パート1のレビューしてませんので、
まあしてないけどね、
はい、うん、まとめてやっていきたいと思います。
まとめちゃうのね、はい
はい、ということで、デューン砂の惑星パート2なんですけれども、
はい、
公開自体は今週日本公開されております。
今週3月15日かな、
はい、ですけれども、魔除け2人は、この一部の映画館では先行上映ということで、
そうですね、
1週間前にね見ておりますので、
はい、
このタイミングでレビューをしていきたいと思うんですけれども、
していきますか。
いや、このデューン砂の惑星、海外ではとても評価が高い作品だったんですよ。
みたいですね、
実際僕らも見てきたんですけれども、結構評価がいい作品だと思っています。
ああ、なるほどなるほど。
っていうのも、原作がこれは1960年、50年後ぐらい、50年後じゃない
未来になったよ急に
戦後すぐぐらいに書かれた原作で、
戦後なのかな、
で、まあ、SF の中でもこうかなり古い作品なんですけど、
そうですね、小説としてはだいぶ前にできた作品ですね。
でこれをこう映画化しようとして、まあ、いろんな会社がねすごいすごいって言ったんだけども、
すごいすごいって言った
そうけど実際その実写化までにはすごい長い道のりがかかって、
はい、
っていうのもその膨大なスケールと壮大なスケールですね、はい、があったり、まあ、キャラクター衣装だったりデザインだったり、結構当時としてはこう映画化するには難しいと言われた技術が必要のようで、結構作品するまで時間かかったそうなんです、
はい、
けど、今で言うとこう、ね、SF っていうとさ、こうスターウォーズとか、あとはインターステラーとかさ、あと日本で言ったら風の谷のナウシカとか、
風の谷のナウシカ入ってくるのね、
っていうのも実際このデューン砂の惑星にかなり影響を受けた作品として、
そのようですね、
はい、まあ崇められている、
崇められているんですか、
はい、SF 界の聖書とも言えるべき作品だということなんですよね、
は
い、
そうなんですね、
はい、で早速あらすじをお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、
全宇宙から命を狙われるたった一人の青年ポール・アトレイです。彼には未来が見える能力があった、宇宙帝国の皇帝からの命令で一族と共にその惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる、過酷な砂の惑星デューンへと移住するが、実はそれは罠だった、アトレイデス家と宇宙支配を狙う宿敵ハルコンネン家の壮絶な戦いが勃発、父を殺され巨大なサンドワームが襲い来るその星で、ポールは全宇宙のために立ち上がるのだが、
だが
というのがパート1、
はい、
パート2ねちょっと短いから安心して、
パート2短いのね、
はい、惑星デューンをめぐる宇宙戦争が勃発
軽いな
ハルコン年家の陰謀によりアトレイデス家は全滅
軽いな
しかし最愛の父と全てを失うも王子ポールは生きていた。ついに復讐の時、運命の女性砂漠の谷チャンニとポールの全宇宙を巻き込む最終決戦が始まる、はい、っていうのがあらすじでございます。
なんかさ、
はい、
勃発とか全滅とかさ、すごくさ大きい話を軽く言ったね。
いや、もう壮大なスケールですか。
壮大なスケールなんだけど壮大じゃないように聞こえちゃったのがびっくりでした
あらすじ屋さんに文句言ってくださいね。
あ、はい、わかりました、あらすじ屋さん、で僕たちはさ、
はい、
その先行上映された映画をどこで見ましたかね、
IMAX シアターで見ました。
見ましたね、
はい、
やっぱり IMAX っていうだけあって、
うん、
画面もでかくて、音もすっごいね、
迫力ですよね。
迫力あって、なんかさ、
はい、
見てる間もさ席がすごい揺れてるかのようなね迫力でしたね。揺れてたよねきっと。あれ
揺れてました、揺れてました、でもこのなぜ IMAX なのか、結構理由がありまして。
理由、
はい、
何ですか。
映画を撮影するカメラで、まあ、いろんなカメラがあるんですけれども、IMAX 専用のカメラっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
で普通の映画って結構その横長 うん、だから家のテレビとかで見ると、
うん、
あの上と下の部分に黒い帯が出るのって分かります？
出る出る出る出る、
ね、まあ、そこに字幕とかが出るんだけど、
うん、
あのこの IMAX っていうのは縦横の比率が言うなればブラウン管ぐらい、
うん、
まあ、正方形までとは言わないけど、
うん、
まあ、四角に近い感じで撮られるので、
まあ、縦が広いってことね、
う
ん、
そうなので、あの目に入ってくる情報が普通の横長の映画よりも多いんですよ、
うんうんうんうん、
だからね迫力が違うし、
違うね、
これね IMAX カメラ撮った数少ない作品なんですよ、デューン。
あ、意外と少ないんですね。
そう、
うん、
だからこれね見るのも IMAX でしか見た方がいい、
IMAX でしか見た方がいい日本語が若干あれですけど、
はい、
はい、
ということでですね、
はい、
まあ、早速2人の感想言っていきたいと思うんですけれども、
わかりました。
ポリターさんどうですか、感想は。
感想はやっぱり一言で言って、
うん、
もうとにかく壮大、
うん、
もうあのなんていうの、ストーリーもそうだし、
はい、
その映像、
うん、
映像もなんかもう圧巻されすぎるというか、
うん、
どんだけの技術を使うとこんなことができちゃうんだろうと思って、
はいはいはい、
なんか見てるだけでも圧倒されるし、
うん、
でそれに乗っかってくる音楽が、
うん、
もう本当にこう体中がこう揺れる、
うん、
その迫力だけでもすごかったのに、
うん、
そのなんて言うんだろう、壮大なストーリーのおかげで、
はい、
どこまで喋っていいのか不安になりますけれどもあのずっと圧巻されました。どんちゃんはどうでした？
いや僕はね、うん、もう本当に IMAX で見てよかったなっていうのがまず一つあって、
あ、うん、
あのこの監督さんがね結構僕有名な方で、
うん、
ドゥニ・ヴィルヌーボさんっていう、
ちょっともう一回言ってもらっていい？
ドゥニ・ヴィルヌーボさん、
あのねちょっと聞いてる方は分かんないと思うんですけど、
はい、
ベルヌーボっていう時のうどんちゃんの顔がね面白かったです
ボジョレ・ヌーボみたいな感じですね
そうですね、はい、はい、すいません。
僕この監督のね、
はい、
メッセージっていう作品がすごく好きで、
見た見た、
これあの宇宙人みたいなものが地球に来て、
うん、そうね、
あのまあちょめちょめっていう話なんだけど、
ちょめちょめだとやらしく聞こえちゃうけどまあね、いろいろね、うん、こうなかなかね伝わらないっていうのをね、こうメッセージっていうタイトルからね、
コミュニケーションとかね、
うん、
なんですけど、それでやっぱり思ったのが、
うん、
重厚感のある音と VFXCG のもう完璧なほどのクオリティ、
うん、あメッセージも音すごかったもんね、確かに。
そ
う、うん、
でそれがこの Dune になったことによって、
うん、
ものすごい映像美と、
うん、
音でのこう、
うん、
なんだろう、雰囲気を感じられる、
うん、
ずっと重低音がね鳴ってる感じ、
すごい響いてた、
がすごい良かったの、
うん、
であと予告編の中だけでの話になるんだけども、
うん、
まあ、サンドワームっていう砂虫
なんだよね、まあ、でっかいミミズだよね、
でっかいミミズにこうライドして、
うん、ライドライドオン
ライドオンして、
うん、
あの砂漠の中をね、
うん、
こう主人公ポールが進んでいくんだけども、
駆け抜けてましたね。
もうそのシーンはね、
うん、
ぜひ見てほしいっていうぐらい、
あーなるほどね、
迫力あるし、自分がまさに乗ってる感覚、
うん、
久々に映画でそういう感覚っていうのをね体感しましたね。
そうね、そのポールをさ演じてるね、うん、今もう大人気になっているティモシー・シャラメさん、
あ僕のこと、
違うけど、うん、ティモシー・シャラメさん、
はい、
あのこのゲイ界隈でいうイケメンとはまたちょっと違うね、
うん、まあ、美少年、
美青年、
はい、ちょっと前で言うともうジャニーズ系、
ジャニーズ系
もっと上だ、ね、も
っと上じゃない、やっぱり
プリンスだね、
プリンスというか、
うん、
だからちょっと違うんだけど、
はい、
それでもむちゃくちゃかっこいいってね
思うよね、
思った、
うん、やっぱ目がね迫力があるよね、強いけど、
なんかすごいオーラを感じたね、やってて、うん、うん、
このティモシー・シャラメさんもね、
うん、
あのインターステラーってご存知？
インターステラー知ってるよ
今おときめクリストファー・ノーラン監督 の、
あ
のオッペンハイマーのね、
はいはい、
監督の作品インターステラーに、
うん、
実はね主人公の息子役で出てるんですよ。
あ、そうみたいね、後でしたけど、
うんうん、けどあんまり脚光を浴びなかったんです、
あその時はね、
うんうん、でその後実はスパイダーマンの、
うん、
あのま、MCU 版のスパイダーマンの、
はいはいはいはい、
今トム・ホランドが演じてますけれども、
うん、
あれのオーディションに参加していて、
あ
最終選考まで行ったんですって、このティモシー・シャラメさん、
じゃあもしスパイダーマンになってたら、
うん、
あのゼンデイヤさんと
そうね
なんてこともありえてたかもね、
うんうん、かもしれませんね。
ね、まあ、個人的にはさ、はい、最近公開されたあのウォンカとチョコレート工場のやつ、
はいはいはいはい、
あれの印象が強かったですね。
あ、もう会社の女子がさ、うん、ティモシー超好きでさ、
あーまあね、そう、女性受けはすごいんじゃないですかね。
すごいみたいよ、
うん、
まあでもそんなね、あのデューン砂の惑星本当にとても良かった、
うん、
SF 界に残る金字塔と言ってもいいと思う。
過言ではない、
過言ではない、
はい、
けどね、あのパート1とパート2はね、やっぱちょっと話が難しいので、
あの僕はパート1がとにかく難しいというか、
うん、
一向に話が進まないっていう印象だったんだよね。
そうだね、
うん、
なのでちょっとこう初見で鑑賞する人にはちょっとね退屈で長く感じる可能性があるので、よりこのデューン砂の惑星を楽しんでいただくために鑑賞前に知っておくと、もっと楽しめる情報っていうのを
なんとお得な
何個かお伝えしようかと思います。
いいですね。何でしょうか。
これまずまあパート2なんで、パート1からまず見てほしいんですけども、
まあそれはそうですね。
パート1はねもう各種サブスクで見れるんですが、
うん、
このパート1を見る前に、
うん、
このデューン砂の惑星のあらすじを、
うん、
あとね出てくる家柄、
あ、家の名前ね、
うん、相関図って言えばいいのかな、
うん、
あの簡単にだけ説明すると、
うん、
まあ、この今僕たちが生きている世界歴、今2024年ですけれども、
うん、
この2024年のもっと後約1万年の時代の話を描いているので、
うん、
今の時系列からのもう未来の話になります、
うん、
全く別世界とか、
うん、
完全にもう今の世界とは違う世界とかじゃなくて、
まあ、約1万年後ぐらいの世界だと思っとけばいいってことね、うん、
なのでいろんな国の文化がちょいちょい出てきます。民族衣装とか、ね、うん、楽器とか文化とか、
ね、地球上のね、
うん、そう出てくるですけれども、
うん、
その世界ではまあ、支配しているというか、まあ、まとめている皇帝の家柄があります、
うんうん、
で主人公たちがいる家柄っていうのは、
うん、
言うなればこう皇帝からすごくこう信頼されている、
うん、
まあ、いい家来、
家来、
家来の一族
家来なのかなあれって、
武将
分かんないまあでも家系だよね、その
そうですね、
うん、その上のというか上流家系か階級というか、
うん、でまあ、アトレイデス家っていう主人公は言うんですけども、
うん、
まあ、そういうまあ皇帝とアトレイデス家っていうのはそこのまあ関係がありますと、
うん、
でもう一個ハルコンネン家っていう、うん、あのまあまあヴィランというか、まあ、ビジュアルで言うと悪い人たち、
うん、まあそのねアトレイデス家がさ、
うん、
まあ、どっちかというとイケメン揃いというか、
そうね、
ね、
うん、青年、美青年ともいるしね、
美青年、そう、ポールのさお父さんもさ、うん、
大好き
ムーンライトですから、あ、ムーンライトじゃムーンナイトですから、
ね、オスカー・アイザックさんですからね、
そう、
もう惚れるわ、
すごいイケメンでしたね、
全裸が見れるよオスカー・アイザックさんの、
う
ん、
まあね、そういう特典もありましたけども、
うん
うん、
でそことまあ対になるのが、まあ、ハルコンネン家、
うん、
だからこのアトレイデス家とハルコンネン家の基本的には戦い
うん、
を描くんですけども、
うん、
そこで渦巻く
、
はい、皇帝の野望と、
うん、
あとちょっと難しい単語なんだけど、
うん、
ベネゲセリットっていう、
あれね言えないよね、
覚えられないよね、
覚えれない、ベネゲセリット、
うん、やっと頭に入ったけど、
うん、
要はなんか魔女みたいな位置づけかな、
そうだよね、だから、
まあ、魔術というか、
うん、まあ、皇帝を裏で操ってるみたいなね、
うん、
位置づけとしてはね、
女性の魔女集団みたいな感じで、うん、そこはそこで思惑があり、
うん、
みたいな、
ね、いろんなね、
うん、
思惑が裏でね混ざり合ってるんですよね、
う
ん、
そうね、
うん、
でこの、まあ、タイトルにもなってるデューンっていう砂の惑星の、うん、まあ、統治を巡るんだけども、
うん、
まあ、そこにね当時だけではない争い、
うん、
そこにもともと住んでいるフレメンっていう、
うん、先住民ね、
先住民の方たちとの関係、
うん、
そういうものがいろいろ複雑に絡まっていくっていう物語、うん、
そうですね、
うん、
まあ、そこに翻弄されて、
うん、
ポールはどうなっていくのか、
そうね、
うん、
まあ、パート1もほぼほぼ翻弄される、
うん、
感じで、パート2が割ともうバトルが激しくなっていく、
うん、そうね、そっからどんどんポールのね、うん、こういろんな力が目覚めていって、
はい、
うん、
いきますというところあたりを、
はい、
まあ、簡単にね見た感じた上で、
うん、
パート1を見ていただくと、
あ、そうね、
すごく分かりやすいと思う、
うん、でパート1を一通り見た後に、
うん、
そこで出てきた用語を一旦再確認してからパート2に挑むといいかもしれないね
そうだね、
うん、結構難しかったよね、いろんな用語が。
そうね、
うん、
難しいし、あのそれほどこう精巧に作られてるんだなって思うね、うん、ストーリーが。
そうだね、うん、
でもこう最近の映画ってさ、
うん、
あのすごく丁寧に説明する映画が結構多い。
あ、そうだね、
まあ、うまく説明するんだけど、
うん、
そうするとさ、あのちょっとこうもたれるというかさ、
そう、説明的なセリフがね、うん、どうしても入ってくるもんね。
なのでこのデューンはね、うん、そういったのが逆にないんですよ。
ない。
その代わり映像美やアクションや俳優さんのこう顔の表情とか間とか、
うん、
そういうところに逆に言うと見れることができるので、うん、まあ割り切ってんだなって。
そうだね、
うん、すごい思いました。
それでもね、うん、すごい壮大な話ですからね、
うん、いやこれはね、
うん、
あの僕はもうぜひ映画館で見てほしいなと、うん、
そうね、これはちょっと映画館でないとあの迫力を堪能することはできないかもしれないね、
う
ん、
そうね、あのぜひね IMAX
IMAX シアターでね、
うん、まあ、ちょっと近くにね IMAX のシアターがない方もいると思うので、
うん、
あれなんですけれども、見れる方はぜひちょっと遠くまで足運んで、
うん、
IMAX か、
うん、
もしくは音がいいドルビーシネマ、
うん、
で、あのこの映画をね、あの堪能して鑑賞してもらえたら、
そうですね、
いいなと思います。
いいと思います。
ちなみに、
ちなみに
うどんの今年の映画の中では1位です。
はい、うん、まだ3月ですけど
1位です。いっぱい見ましたけど今のとこ1位です。
あ、まあ、今のところだとね、
うん、それくらいね良かったパート2。
まあ、うん、そうか、まあ、でも3月までだとちょっと難しいね、うん、判断が。僕はまだ、
うん、そうね、
うん、
はい、ということで、
はい、
あのデューン砂の惑星パート2をレビューさせてもらいました、
うん、はい、
はい、眉毛映画レビューではさまざまな映画作品をたくさん紹介しております。配信を聞いて少しでも気になった方がおりましたら、ぜひ映画を鑑賞してみてくださいね。
感想などはハッシュタグの眉毛、ハッシュタグデューンをつけて SNS でつぶやいてもらえたら嬉しいです。
それではまた次回の映画でお会いしましょう。真夜中人間のうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあまたね。
またね。